バカ野郎、お前はもう嫌だ。一体全体何やってんの。
さあ、ということで、始まりました。世界中のラジオ、デストロラジオでございます。
やったのかい。やった
のかい。ヒューイ。恋がしたい、ジョンジです。
徳松です。ということでですね、まさかね、なんか、タカかなんかを呼んでるのかなと思いましたけれど、うん、恋がしたいとは思わなかった、ジョンジ君と。はい。
こうなんつうんだろう、女の子さ、
はいはいはい、
若い20代10代特に多い10代、
はいはい
まあ、後半
の女の子
でさ、
はいはいはい、
本当に恋の話しか頭にないじゃない。
あ、まあ、確かに女の人は恋の話好きですね。
本当に恋の話しか頭にないじゃん。
あ、
腹立ってくるんだ、
はいはい、
あれ。
あ、そうですかね。
腹立たない？
いや、あ、なんかごめんなさい、ちょっと
なんかやってる時ももう電車の、はい、電車も乗ってりゃね、信号を待っててもさ、
はいはい、
しかもその恋の話をしてる相手が30後半のおっさんだった場合、40前半とかね、
はいはい、
よく付き合うなと、そのジジイじゃないけど、はいはい、大人がね、
はいはい、
その10代の女性の恋の話によく付き合ってね、英語をしてさ、
はいはいはい、
ヘラヘラ笑いながら、いや、こうはこうじゃない、俺と今度付き合おうよみたいなさ、何が、
それは走行距離
みたいな。そこまで、そこら中にはびこってるじゃん、はい、アリみたいに、
うん、
公園のアリみたいに、春先の、
うん、別にアリははびこってるわけじゃないですけれど、
もうやめて、それだけはやめて。で10代のなんかもっといろんな恋以外にあるから、面白いこといっぱい。
けどなんかその、
うん、
簡単なイメージとしては、僕
恋が以外、恋がしたいなんて、恋がしたいとかさ、
はいはい、
恥ずかしくて言える、もう死刑でいいよ、恋がしたいって言ったら死刑だって。
いやけど
もう
処罰じゃん、
処罰。
ジョンジ君とか恋にね、興味すごくありそうですけどね。なんか
恋っていうか、だ、軽いよね。
え、どういうことですか、軽い。
その10代の、
ちなみに、うん、僕とあのジョンジ君、まあ、その
恋に興味はないよ俺は。愛には興味あるけど、
聞いてる人
その違いがね、もう恥ずかしいから言いたかねえけど、じゃあ言わないよ。
じゃあそんな10代後半の子は喋ってる、
だセックスに興味あるよ、だからセックスがしたいっていう、お前とセックスがしたいけど、うん、恋の話なんかしたくねえ、めんどくせえもん。
セックスは、
男なんかそうじゃん、だって
セックスは愛なんですか。
セックスはもう愛の塊じゃん。
あ、そうですか。
うん、
いやけど例えばそのまあよくある話で一夜限りみたいなのがあったとするじゃないですか、
うん、だからそうなってくるとちょっと俺とは次元が違う。
え、次元が違うってどういうことです
か。だからさ、そこら辺が気迫なんだ、みんな、
はいはいはい、
だからね、また俺が、
はいはいはい、
先週のね話になるけど、
はいはいはい、
もうさ、あったら、目が合った瞬間に、俺はもう一生付き合う、
はい
はい、葬式に出席するし、
はい、
俺の葬席にも出席してほしい、それぐらい重いよ、
はい、
俺は。
あ、まあまあ、
みんながどうかしないけど、
はい、
それぐらいの話だって。
それ本当ですか。
本当だっつーの、当たり前じゃん。
それはジョンジ君は
当たり前でしょ。本当っていうお前の方がバーチャルだって。バーチャルの世界で、
はいはい、
ビクトリーガンダムでしょ。そんなやついねえよ。ガンダムはガンダム RX78 だけだよ。
カタカナ使いてんだけど、お前ガンダムとか言い出したんで、お前もうバカ丸出しですけれど。
そうじゃん。
え、どういうことですか、
うん、
その、あの、ジョンジ君。
整理しようか。落ち着いて。落ち着いて。
は
いはいはい、うん。ガオガオガオ落ち着いて。
はい、
いいよ。
まあ、僕は、うん、その、出会った人と、の葬式に行くのは、うん、まず嫌です。まずね、うん、まず嫌なわけじゃないけれど、
うん、
要するに嫌なわけじゃない。ごめん、それは語弊があった。ちょっと今言い方に語弊があった。
いや、それ許したるわ。
嫌なわけじゃなくて、
うん、
予定が無理、その体が持たない、うん、気持ちも持たないし、うん、スタミナが持たない、
うん、持つけどね。
いや、持たないって。
持つよ。
じゃあ例えばさ、今はこう、う
ん、持つ。人間なんて意外と大丈夫なんだから。8時間寝なくちゃいけないって誰が決めたと思う。よっぽどの生クラだよ。ゴミ収集車のジジイだよ。
また
ゴミ収集でバイトしてるジジイが8時間寝なくちゃいけないって決めたと思う。警備員とかね、
うん、
そういう生クラの職業してる人が決めた睡眠時間である。
また
それはね。
お前もまたそのサイクルに入ってきたね。
俺は4時間でいい。睡眠時間。
最近忙しいだろ、
単純に。4時間でいいから、俺は。
お前が単純に最近忙しいだけだろ、お前。
でもそう、出会ってさ、ちょっとでも、ちょっとでも
時間寝れてないんだろ。
恋した女性。うん。ね、うん、男性でもそう、恋した男性、男性、こいつかっこいいやつだな、うん、そういうやつはもう友達じゃん、一生付き合っていかなあかん、それは。
で、だからジョンジ君って意外に、う
ん、当たり前じゃん、
ジョンジ君って意外にこう知り合い、付き合いとか、比較でないじゃないですか。うん、
ないね、俺だから、
それは、
重いよ、だから、俺、安易に、はいはい、安易に友達とか作んないもん、だから、驚きでしょ、それは驚きでしょ。
別にジョンジ君実際そん
な、うん、体験人数少ないよ、女性の体験人数驚くほど少ない、こんなこと言えるしゃぶ中だでも少ない、俺はしゃぶ中は冗談だよ、しゃぶ中は冗談だよ、
あ、そうなん
ですか。でも少ない、
いやけど体験人数少ないっつっても、うん、少なくないじゃないですか、僕から絶対は少なくないですから、だからジョンジ君がもう基準にしてる人が、
だから俺は真剣なんだって、
ジョンジ君の体験人数を多いって言って基準にしてる人、頭おかしい人でしょ。
そうだね、うん、頭おかしい、うん、
でジョンジ君は、うん、一般的に言ったら多いですよ多分。いや本当に
そんなことないよ、
いやいやいやいや、
もうやめよう、この話突然冷やすから、やめよう。やめやめ、こんなしょうもない話。
いやだからね、うん、愛とか恋とかね僕はよく分かんないんで、うん、まあ、女の人はよくこういうのはしてますけど、
ね、好きだね、はい、だやりまんば、だ全員 AV 女優になる資格があるみたいな女の人ばっかだもんね、うん、今だから魅力がないんだよね、女性注文に、
なるほど、
ね、うん、セックスを舐めとるで、うん、セックスだけじゃないよ、
うんうん、ね、ジョンジ君はセックス舐めてない、
舐めてないね、俺は、
なるほど、
うん、重いよ、
まあ、ちょっと最近セックスとかの話ばっかりなんでね、
その話はやめよう、
はいはい、うん、あの僕ちょっとじゃ あのライトな、うん、ライトな話いいですかね、
いいよ、
うん、あの僕あの目が悪いんですよ、普段はコンタクトレンズなんですけれど、うん、ちなみにジョンジ君って視力で
いく、ちなみにあれ杖いる？
杖はいらない、そこまでは見えてるんで、うん、まあ、それは杖
で全然悪くないじゃん、じゃ
あ、いやそのまあ平均より悪いってことですね。
基準はないんだ。お前の基準はないんだ。
あ、僕の
トコマス基準では悪くないん
だ。あ、だから昔生まれた時より 見えなくなってきたんですよ。
うんうんうん。
それが基準ですね。ね、僕の全盛期から衰えてるって、
うんうんうん。
で、ジョンジ君はちなみに今どれぐらい見えるんですか。なんか
俺だからもう本当 4.2 ぐらいあると思う。
4.2 はないでしょ。
2.0 以上なるからいつも。目はいいんだ俺は、
あ、2.0 以上は、うん、
ですぐに老眼になるって説教垂れてくる年金もらってるジジイとかババアが言ってくるけど、俺は目は悪くなるつもりはない。
いや別に僕はその老眼の
老眼になるつもりはない、はいはいはい、しならないとは思うよ、
はいはい、
それいつも言うんだけど、
いや老眼は別にならない、
すぐ言ってくるの、目がいいって言うとあんた老眼になるよ。すぐ言ってよ、何の決めつけか知らないけど、うん、
決めつ
け俺は老眼になるつもりもないし、
うん、山川
老眼にはならない、
まあ、
うん、
合言葉みたいな、
それだけはね、もうそのもうやめよう、
もうそのやり取りはいらないと、
うんうん、そのやり取りめんどくさいから
ね、なるほどね、なんで目がいいことを素直に称賛できないんだと、
そうそうそう、
あ、なるほど、
うん、目はいいよ、
目はいいと、
うん、
で僕は
伊達メガネとかもつける気はない、で伊達メガネつけるやつはびこってるね、
あ、最近多いですね、
そういうやつってさ、
はいはい、
セックスに比例、またセックスの話してて申し訳ないけど、
いや本当申し訳ない、なんでお前
セックスに比例しててさ、伊達メガネしてるやつ平均体験人数5アップ、それは僕の統計です。
え、何ですか、メガネかけて
伊達メガネをしてるやつは、
はいはい、
体験人数が5アップ、
5アップって何なの、
5人プラス、
あ、そう
だね、伊達メガネしてないやつ
に、はいはいはい、
比べてね、
うん、じゃあもうそのジョンジ君にとってその5アップっていうのは、うん、ステータスではないんですか、
うん、わ、だってお前俺と何年付き合いがあるの、本当にそれはもうやめ、今週やめだよ、
あ、だからそんな体験人数なんかがステータスなわけがないと、
う
ん、
でしょ、
いやいやもちろんそう思いますけれど、
うんうん、でしょ、
いやいやまあそうですけど、うん、
くだらない質問やめろ、タイムゲットタイムバック、
ゲットタイム、あ、なるほど、うん、ゲットタイムバック。多分文法めちゃくちゃだと思いますけれど、うん、あ、まあまあまあ、うん、そんな話はいいんですよ。
うん、
で、まあ、目がジョンジュ君はいいじゃないですか。
うん、
で、
まあまあ、トクマスもいいじゃん。いらないじゃん。
いや、だからなんですげえ基準がさ、すごい極端なんだ
よ。デコボコいらないじゃん。黄色いデコボコいらないでしょ。うん、道歩いてて黄色いデコボコいる？
いや、いらないですけれど。
いいじゃん。
黄色いデコボコなくても大丈夫ですけど。いや、十分ではないんですよ。
何？
いや、だから普段コンタクトレンズしてるんですよ。
うん、
コンタクトレンズ。
する必要あるの、コンタクトレンズ。
いや、本当に全然あります。
俺たまたまさ、目がいいと言われてるからあれだけど、
はいはい、
アフリカ行ったら目悪い方だし、そこの基準はさ、だから自分で決めようよ。
いやけど、
それも、
いやけど、ジョンジュ
君は羨ましがってるだけじゃん。
いや違います、違います、支障、僕の場合支障があります。
嘘だよ、ちゃんとないよ。
いやいや、
バーコードが見えないの？コンビニでピッてするバーコード分かるでしょ。
見えないです、見えないです。
どこにあるか誰だって見えないよ。探すよ、誰だって。どこにあるか。
それは場所が分かんないだけでしょ。
そう、場所だって分かりにくいパターンの商品あるもん。いや、
あるよ、なんかその。
あるでしょ、
うん、カップラーメンとか
でも。おいで、見つけたやつが客でもいいからここにあるよって教えたらいいんだって。店員が慣れてないさ、研修生みたいなやつだったらさ。
そういう話じゃない。
目が悪いからバーコードの場所が分かんないなんていうやつはいないこの世に。
いやいや、いますよ。
いないよ。
いますよ。あのね、あの、じゃあ、ジョンジ君ね、
そんなに？
じゃあ分かった、分かった。じゃあ目が悪い例を一個教えてあげるわ。ジョンジ君は目がよく、
うん、
目がいい人生を送ってきたから。
期待すんなよ、期待すんなよ。うん、いいよ。
期待すんなよってどういうことですか？
うん。
期待すんな
って。いいよ、いいよ。
ジョンジ君に分かりやすく、うん、じゃあ目が悪いとは何かっていうのを教えてあげます。
うん、
まずね。
うん、
でジョンジ君はずっと目が良かったから、まさかって思うかもしれないですけれど。
目からあれ？BB 弾が出るの？
BB 弾が出るってなんだろう、大した攻撃力じゃねえな。
何何、
例えばバーコードが、
ジョジョの奇妙な冒険であってさ、ジョジョの奇妙な冒険知ってる？ You know？
知ってますよ。
知ってる？
はいはい。
目からさ、 BB 弾みたいなプチプチプチって出るシーン、
あの血液を圧縮させて飛び出して、
ね、あれがさ、すごい俺いまだに思い出して鳥肌が立つな、気持ち悪くて。あの人失明してるよね。
まあ、うん、そうですね。
ごめん、うん、
いや、ごめんってなんだお前、
うん、
何の話だお前、
うん、何何、目が悪いその体験が。いやいや、
例えば、うん、バーコード、
うん、
バーコードって白地に黒い線でしょ、
うんうんうん、
もちろんバーコードといえば、
う
ん、
ね、
ね、
うん、
あれは僕ぐらい目悪い人間から見ると、
うん、
あのバーコードは白に見えます。
あー、なるほど、
うんうん、もうそれはもう認識できてないでしょ、バーコードを。
え、白に見えるのは嘘でしょ。だって黒いのがあるじゃん。灰色に見えるんじゃないの。
灰色っていうかね、いや、うん、けど白だね。
真っ白に見える。
真っ白、
真っ白沖縄の砂浜ぐらい。
いやいやいや、真っ白は確かに嘘かもしれない。
でしょ。
いやけど、まあ、まあ、
見えるでしょ。
ほぼ白
でしょ。違う、ほぼ白に見えるんでしょ。
いやけどさ、
ちょっと曇ってるでしょ。
いやけど、
お前、でもさ、ちょっと待てよ、聞けよ。お前さ、そこはさ、目がいい人を羨ましがってるから見えないふりをしてる。
どういうこ
と？だってさ、
え、目がいい人を
羨ましい、カッパエビセンってさのさ、はい、例えばバーコード、あれオレンジ色じゃん、全部オレンジじゃん。その中にちょっとね、真っ白のね、あのね、
スペースがあるね、
ひし形の、ひし形じゃないね、長方形の独特の、
独特じゃねえ、別に
独特の白い長方形のスペースがあったら、バーコード独特の白い長方形のスペースがあったら分からんさ。
だから
そこをお前が目は悪いということを理由にして、白いスペースがあるけど、これはきっとバーコードじゃない、俺は目が悪いからな、みたいなので、ピッてする勇気がないんだろ。
なんでそんな、なんかこう勘でなんかやっていかないといけないんだよ。
じゃあ大体分かんじゃん。だって あんだけオレンジだったら、あのひし形で独特の形してるから、もうバーコードに決まってるじゃん。
いや、なんかそれは
だから、俺はあのバーコードは白い縦の棒に見えるけど、お前はバーコードは白いあの独特の長方形の枠でいいじゃん。
独特ってなんだ。
あの枠以外ねえじゃん、バーコードって。
それはもともとバーコード見えてた人だから独特の。
生実家見えるかでしょ。だ、逆に生実家コンタクトとか、
うん、
メガネとかして見えちゃうからダメなんじゃん。
じゃ元々
見えなかったらあれにピッてしてるよ、普通に。
いやいや、なことない。もともと生まれた時からぼんやりしてた人は、あそこが独特な白いスペースが何か分からない。
だからあそこにピッてやったら、
もともと俺は目
があそこにピッてやったら値段が出るスペースだって思うだけだもん。
いや絶対思わないよ。もともと生まれ
なんで生まれ思うに決まってるじゃん。だって
生まれつき目が悪かった人はバーコードとか見たことないから、なんだこの独特な白い長方形のスペースは。
でその独特の、なんな
んでその人が
メガネ言い訳言ってる。
メガネをかけた時になんだこの無数な線はって。
だからメガネがあるからダメなんだ。
さあ隣の人はこれはバーコードですよっつって、
メガネがあるからダメなんだって。だから
メガネがないのにその独特な白いスペースをバーコードってどうやって特定すんの。
だからだってあのね、ま、オレンジでね塗り固められたカッパエビセンの中に1個だけ独特な白い仕方があるんだよ、
う
ん、
けどさ、
じゃあさ問うわ問うわ大げさに。俺さこう見えて目が見えない人の寄りに立って言ってた今ね。ただ問うわ、はい、これを
あもう完全
に独特のサラリーマンのあのバーコード頭、お前つるっぱげに見えんのか。
いやいやだからそうです
、つるっぱげに見えんのか。
いやだから僕がコンタクト外してバーコードハゲのサラリーマンを見たら、うん、ハゲに見えますよ。
でほぼね、裸眼で見たらハゲに見えるの、
うん、ほぼほぼハゲに見えます。ぼやけちゃう。
そこまで言う、
あのバーコード部分はぼやけちゃうから。
そこまで言う、
そこまで言うの意味が分かんねえよ。お前のボーダーラインがまず分かんないんだけれど、
もうなんか俺は本当だ、無理してるわ、やめて徳松さん、無理してるそんなわけないじゃん。
いやいやいやいやいや、ちょっと待って。いやそもそも見えてないっちゅう話してんのに
無理してる
で
しょ。
無理してるってどういうこと。眼鏡かけないことの方が無理して見てんじゃん。なんでそんなさ
苦しいって。
いや別に何にも苦しくないでしょ。いやだからさ、バーコードを生まれてこの方ぼんやり見てきた人には
本当さ、ね、なんか恋の話を女子高生と喋ってるみたい、苦しい。
いやいや、それの10分の1ぐらいくだらねえよ今の話お前、うん、なんだ四角い独特の長方形の。じゃあさ、うん、ジョンジ君はさ、うん、そのぼんやり見えてる人、生まれてこの方ぼんやり目が見えてる人に、うんうんうん、バーコードっていうものをどう伝えていくの。
いや伝える必要がないよね。だってバーコードだ、バーコード、お金がピッて当てたら、
いやいやけど
金額が出るっていう。
生まれた時からぼんやりその白いスペースとか言われてる情報しかないわけ
で、いいじゃんそれで十分じゃん。違和感があるスペースにピッて当て
る。じゃあ俺がさ、うん、じゃあ俺がさ散々さそういう教育を受けてさ、なんかその、うん、ある日
コンビニ、それが自然じゃん。
コンビニ店員になって目が悪いままね、う
ん、それはリアルじゃん。
なんか例えばあのポリンキーのわけわかんない、例えばあのじゃがりこ、うんうん、じゃがりこのバーコードでちょっと工夫されちゃってるの知ってる。
もちろん
知ってる。なんかちょっとあのキリンの形になっちゃってたりとか、
う
ん、ちょっと変わった形になっちゃってる。でそんなが独特の長方形って俺は聞いてるからずっと永遠にね、うん、じゃがりこのバーコードは探し続けるわけ、
うんうん
ね、したら、うん、てお客は言うわけ、お前ここに黒い線あんだろうがっつって、うん、
だからその客がダメじゃん。客がやったらいいじゃんピッて。
だからなんで眼鏡かけちゃダメなのそもそも。俺が眼鏡かけてからこの話が、
ちょっと待てよお前、話すり替えたけど、客がピッてやったらいいじゃん、それが現実じゃん、それが現実の話じゃん。
いや現実の話じゃないですよ。
現実の話は客がピッてやったらいいじゃん。
分かりました
。目が悪いんだろトクマスは。
わかりました。
トマス目悪いんだろ、目がいいやつがピッてやってるいいじゃん、
はい、だからちょっと素直に言っていいですか。
いいよ。
僕あのメガネ買ったっていう話したいんですよ。なんでさっきからメガネかけさせてくれないんです
か。だからメガネかける必要がないじゃん。
いや必要がないんじゃなくて、
いいけど買
えばメガネ買ったんすよっていう話を僕したかったんですよ。
もったいない買い物したね。助けてくれる人いっぱいいるのに周りに。
どういう解釈なの。その別にさ、うん、いちいちそのバーコードのね、うん、その打ってもらわなくても、うん、メガネさえ買えばね、
じゃあいいんだ、解決すんの。いいんだよメガネ買うのはいいの。だからモテたいんでしょ。だからかっこいいメガネ買ったんでしょ。
いやいや、だって別にかっこいいメガネ買ったとかそういう問題じゃなくて、
じゃあもうそれでちょっと待って、ちょっと待てよ。
じゃあさっきから言って
ちょっと待て、かっこいいメガネを買ったのか買ってないのかだけ言え。
いやまあまあけどそんな別に高いメガネじゃないですかね。安くなんか1万円ぐらい作れるやつ。
でも今流行りのちょっとかっこいいメガネ買ったんでしょ、はい、大きめのちょっとグラサンっぽい、
いやいや、いや、メガネですからね、全然グラサンっぽいものを買ってないですし。
チューチュートレイン歌ってた人たちみたいなやつを買ったんでしょ。
いやいや、それグラサンじゃないですか。じゃ
それさ、もうそうに決まってるじゃん、はい。それを否定するとこからもう始まってるんだけど、お前の間違いはね。
いや、間違いじゃなくて。
不幸はね、死に際はね。
いやいや、なんでそんなに僕が追い込まれてるかよくわかんないですけど、とにかくね、うん、僕ね、メガネ買いました。
そのメガネさ、捨てた方がろくな死に方しないよ多分。うん、
なんでさっきからメガネをかけないようにさせて。
でそのメガネが何、
あーいいですか、いいもうかけていいですか、ついに。
でそのメガネをかけて何がしたいの。お
いで、いや何がしたいとかじゃなくて、
うん、でだってさ、はい、じゃあそもそも根底を見ようか。
根底
の話からしようか。
いや、根底は目が悪い。
徳松さん、目が悪いでしょ、はいはい、で、その目が悪いっていうのも、俺は目が悪いとは思わないの。
ああ、まさか
見えるじゃん。
言ってますよね。
光を感じるわけでしょ、
もちろん
感じる。十分じゃん。
なんで自分はすごいね。
じゃあ、お前がプラモデルだった場合さ、徳松がね。
え、僕がどういうことですか。
プラモデルだった場合。
例え話がもうちょっとおかしいですけど、どういうことですか。
プラモデルだった場合、
僕がですか、
光を感知するだけですごいじゃん、ロボットだった場合。
まあ僕がもしね、
下を見りゃキリがないって言うけど、
ロボットだ。
ちょ待てよ、下を見りゃキリがねえよ。地球側の裏側の人ね、ブラジルの人、
はいはいはい、
アフリカのなんか民族の人、貧乏だ、はいはい、下を見りゃキリがねえよ。でもそういう人もいるっていうのは事実なんだよ。
まあ、
それは認識してほしい。
いや
まあ、お前より目が悪い人を見るの事実なんだよ。
まあそのいや
ね、下を見りゃキリがないって言う、みんなすごい言う、上を見りゃ言う、すごい。でもそれは事実で、ね、リアル現実なんだ。それだけ必死だ。だからお前だけ眼鏡をかけてほしくない。その裸眼のまま言ってほしい。内海まで歩いて、
いやだから、
ね、歩いてない自転車で、目をつぶったままで近所の公園に行って、電柱にデコをぶつけて、タンコボ作ってほしい。
なんでだよ。なんでそんなちっちゃい頃よくやった遊びみたいなことしなくちゃいけないんだよ。いや、だから別にね、その貧困とかの話してるわけじゃないんで。
してるじゃん。案にしてるじゃん。
いや、案にしてないです。僕の問題はメガネかけりゃ解決するんで。
かけてどうすんの俺。
え？
いいよ。その高性能のメガネをかけて。高性能のね。王様しか買えないような高性能のメガネをかけてどうしたいの。見えないものが見えて何がしたいの。
もう最近もうすごい安く作れるんですよ。別にその王様しかかけ
て値段の問題じゃないって、そのさ
精神ですか。
うん、
うん、ちょっと今週ね、なんかその話を無理やり妨害してるとしか思えないっていうか、僕からするとね、その、うん、なんかジョンジ君の理屈から、
うん、
なんかこう魂を感じないというか、
うん、
僕はそのメガネ買った、
そんなことないよ、うん、
単純にメガネをかけさせないようにしてる。
いやでも
いや今度は気が触れた演技が始まりました。気が触れた演技が始まりました。ちゃんちゃらおかしいですか。僕、
お前が買ったメガネおしゃれじゃん。いやいやいや、だって。
いや、見てないじゃないですか、そもそも。
決まってるじゃん。
いや、おしゃれとか。
おしゃれに。
いや、別に。
その時点でさ、でもう、本意はないじゃん。
ジョンジ君はちなみにメガネってかけたことあるんですか？
ないね。あるよ。ある。あ、ごめん、あるよ。伊達メガネ。みたいな。
伊達メガネみたいな。
うん。
じゃあ、メガネちょっと憧れあるんじゃないですか。
メガネに対する憧れあるよ。
あるんじゃないです
か。誰しもがあるじゃん。
ああ、はい、はい。
目がいい人には誰しもがあるよ。あの、メガネへの憧れ。
ああ
、
そうなんですか。
は
いはい。
で、ねえ、
はいはい、
あの、バカルディの大竹みたいに、
はいはいはい、
ね、レンズないよ、みたいなさ、はいはい、ボケやったりとさ、
はいはい、
知的に見えたりさ、
はいはい、
新聞4枚にメガネしたりさ、人の新聞日経ね。
はいはい、
日経に決まってるんだけど、
そう憧れはあると。
あるよ、
うん、いやだからまあじゃあ僕が最悪、僕の方が目が悪いわけですから、
うんうん、
ね、
目が悪い
憧れ、
俺に比べてね、俺と比べてでしょ、
うん、
うん、
でどれぐらい、
それは言って、俺と比べてとは言って、
でどれぐらい目が悪かったら眼鏡かけていいんですか。
うん、だから俺さ、 申し訳ないけど、メガネっちゅうものになんかこう、こう、独りよがり感をすごく感じる。なんか、自分で生きていかなくちゃダメだっていう責任感というか、圧迫感というか、切迫感というか、一人じゃないじゃん。だからメガネかけてる人ってさ、
ね、なんかもう、すごい、なんかもうちょっと、なんか違うな。いやなんかもう
切迫感
もう魂を感じない
メガネかけてる人
妨害してんでしょ俺のメガネ。
いやあんなことないよ、うん、
何一人よがり
ハンディっていうかさ
え
ハンディハンディを背負ってるのを
アピールしてるみたいな、う
んうん、古田にしてもそう、うん、古田敦也ヤクルトの名キャッチャー、うん、
まあまあまあまあ
メガネくんだったでしょ
あそうですね
のび太もそう
のび太ものびた、うん、ドラえもんのね
なんか卑屈じゃんすごいアピールしだってさメガネなんか取ったってさ
うーん
大丈夫なんで生きる分には何ら問題ない、
まあ、まあけど古田ぐらいになるとやっぱ支障あるんじゃないですか
だあんな仕事しなけれいあんな仕事しなけれい
いやけど
石井のスライダー取らなきゃいい
いやいや別に石井のスライダー以外も取ってたでしょうけど、
うん、
石井のスライダーを取る職業
じゃあ否定するけどメガネかけてるやつすぐ否定するんだすごい分かると思う、ね、
ちなみに僕
あのね裸眼の人間には分かると思うけどメガネしてるやつすぐ否定してくるよ
あそうですかね、うん、
すぐ否定する
ジョンジョがメガネかけてるやつまず根本としてメガネかけてるやつが嫌いなわけですね、うん、
嫌いではないけどなんか歪んでるよねいや生き方がおかしい
あそうですかね、う
ん、なんかねえ言っちゃあかんけど
はい
そういう感じ
さっきからそのジョンジュ君がこう指でやってるジェスチャーがよくメガネをそのかける人のなんかイメージなんですかね、うん、これのイメージなんですかね、うん、ちょっとこうねラジオじゃ伝わらないですけれど、うん、あなるほど
はあるよね卑屈感はね目悪い人だ俺目が悪いとは思わない俺絶対自分が目悪くなったって書けないもん目が悪いっていう光を感じてさ物は認識できるわけでしょ
いやけど例えば細かい部分の情報も知りたいわけじゃないですかやっぱ生きてる以上、
うん、
ね例えばその
大体わかるじゃんだけど
バーコードって
言ってますよトイレの水流せるでしょ
で場合によってはですよコンビニ店員っていうのは、うん、そのバーコードが通らなかった場合、うん、あのバーコードに下に並んでる数字あるでしょバーコードの下に
だから言っちゃもう悪いけど読んでもらえばいいじゃん誰かに
いやけど悪いでしょお客さんに
何が悪いのそれがダメにしてるんじゃん読んでもらえいいじゃん
いやメガネかけりゃ済むじゃんメガネかけさしてよもう
だからダメなんだいや俺だから全部自分でやるっていう責任っていうかですごい残業して自殺する人が生まれるそういうとこ
また
それは根底だよ
またおかしいない
やいやいやいやそれはおかしくないそれは絶対つながってると思うね自己責任になると思 う。だったらメガネかけろよとかってなってくるもん。
だから昔は。
それは俺が捕まった警察にこの前使った右折禁止で、うん、その右折禁止が大きな事故に捕まるから未然に捕まえときましたと。大きな違いだよ。そこには全くつながらない。
えれって
俺は右折禁止が大きな事故につながるとは思わないけど、徳松が言っているメガネをかけるっていうのはすごい自己責任が大事だっていうので、
だからそのメガネ
自殺につながっていくっていうのはすごく俺は直結していると思う。
直結ってなんだよ。じゃあそのメガネっていうものが開発された時点でこの世から優しさが一個消えてしまったと言っても過言ではないと。
うん、以上です。
いいんじゃないですかね、それぐらい、うん。バーコードぐらい自己責任でやった方がいいんじゃないですかね。
はじゃあ、バーコードぐらいとか、だからそういう発言が危ないんだって、バーコードだってみんなでやろうよ。みんなでやった方が楽しいじゃん。ね徳松みたいな。で、お客さんも目が悪かったとする。
ああ、そういう場合どうするんですか
ね徳松も目が悪い。
僕も目が悪い。そういう場合、でまあ、お互い
あるじゃん
その白い独特の
お前らよくやってたじゃん目が悪いやつさ黒板見るときさなんかあの目のさ藤子さこうやってさやってたじゃんカッコつけて横をさこうやって引っ張ってたじゃん
すごい
目の横
をすごい目悪いやつを観察してきたねなんかジョンジュ君は
目の横をさこうやってピーってこう細くしてたじゃん
まあまあ目を細めると見えますよ。
なんか筋肉をさ、指でさ、コントロールしてるな、あれは。
それは知らない。その
目が悪い人ってさ、目の奥の筋肉が弱ってるんでしょ。
まあなんかこの、やっぱり筋力が、
ね。筋力が低下してるんでしょ、うん、それをさ、外からこうやって補うじゃん、横で。こめかみなったらこうやってピューって絞ってたじゃん。それをやればいい。二人で。親近感が湧くじゃん。バーコードのさ。
何その、何同級生がやってたのそれ。その
やってたよ、みんな。調子乗ってやってんじゃん。高校、中学の時。
まあ、ちょっと今、
それをさ、今さ、
音声だけで言ってるんで、あれですけど、なんか目の横をちょんちょんちょんってやるんですか、
う
ん、
そう、こうやってやってるじゃん。
それ
をやればいい。
そうやってるやつを、調子乗ってるやつって思ってたの、ジョンジュ君は。
調子乗ってじゃん、だって完全に。ジョンジュ君のやつさ、目が悪いとかさ、こうやってちょんちょんちょんってやって
さ。目悪いのに、メガネなかなかかけないやつの方が腹立ったりしない？
しないね。
あ、しない。あ、ほんと。
目が悪いのにメガネかけない。
だってもう、ちょんちょんやってるのが。
そう、それはダメだよ。ちょんちょんやっちゃダメだよ。だから、
基本。でしょ？だからもう、メガネかけろよって言いたくなってたわけでしょ？もう。
メガネ。
ちょんちょん。
横ね、
あ、違うんだ。
難しいな。
いや、なんだよ。お前が何で悩んでるかが全くわかんない。だから隣の人に聞けってことだ。
でさ、その子がさ、ブサイクだったんだ。だからもう、ねえ、聞かれてもさ、知るわけねえじゃん。
うわうわうわ。
っていうさ、いやだって人が多かったから。
あ、ジョンジュ君がそうだったんじゃなくて。
もちろん、俺はそんなこと言うわ
け。でしょ？だってジョンジュ君は、うん、そういうことがダメだ。
俺はそれを見て、うん、あの、やっぱちょっと、笑ってただけじゃん。
ね、いやいやいや、笑ってただけじゃダメじゃないですか。うん、ジョンジュ君はそこで助けるから、
ね、
今メガネが必要がないわけでしょ？
そうだよ。
だから、ジョンジュ君が、
それが良くなっていくっていう。
でしょ？
そういうところの根本的な、うん、政治的な改革。
いや、だから、ジョンジュ君が、
メガネ抜きの、メガネ抜きの、日本社会は、日本経済に、大きな、波を与えると思うよ。うん。
いや、最終的になんか、メガネかけて、経済語りかけたみたいなになっちゃいましたけれど。
うん。
どういうことですか。結局メガネ、いやけどジョンジュ君が学生時代にね、
うん、
ね、
うん、
その目ちょんちょんってやってる人に、
うん、
教えてあげないからその人は自己責任でメガネかけたんですよ、うん、その後。
そうだね、
うん
うん
うん、
でそれは良くないね。それは
良くない、うん、
申し訳ない。
あ、それは反省。
だからそこはみんなでやっぱ助けてあげなくちゃダメだったんじゃ
ない。あ、そうなんですか。
ただメガネをちょんちょんちょんこう目をね、自分の目をこうやってビュッてやってるのには快感を得てたとは思う、そいつはね。
そうですかね。その、うん、自分が目が悪いっていうことに
そう
浸ってた感じはある。
浸ってた感はあるね。
まあそういう感じ
はメガネ、目が悪い人って調子乗ってるもん、ね、自慢してくるもん。
うーん、
目悪い自慢してくるもん。
いや、まあ、なんかそれは、なんかその、
頭
悪い自慢と一緒で、なんかその、逆にじゃないですか。
うん、
だから、その、
まあね、うん、そう、それもあるけど、0.1
の世界を超えた人は、まあ、大体自慢しだしますよね。0.01 とか。
そう、してくる。
もうなんか、
うん、
もうスピードの向こう側みたいな言い方してきますよね。ね、うん、まあ完全に、うん。それは分かりますけど。
だったらさ、俺は手帳もらって障害者になれと。まあ、それぐらい言いたい。
なるほどね。極めろと。
私障害者だもん。私気違いだもん。それぐらい言ってほしい。じゃないと笑えないよ。
別々。
こっちそら。
笑わせたいんじゃない。
瓶底メガネしてる。私は日本が定められた気違いですってな。それぐらいに認められないと、俺は笑えない。
別に笑わせようとしてないです。
格好つけてるとしか思えないね。目悪い人ね。
そうなんです。
目悪い人いい来れんじゃない。7時半に神谷町に。
ああ、なるほどね、
うん、
なかなか来ないんですよね。
全然来ない。
神谷町に挑戦状が、
うんうん、
あ、そうなんですか。いや、それは何よりだと思いますけれど、うん、いや僕はそうんじゃなくて、
うん、
とにかく、
うん、
ぼんやりしたものをくっきり見たいだけなんですよ。いや、もちろんそこにはジョンジ君が言うね、
メガネ全く見えないの。近づけば見えるんじゃないの、くっきり。1センチぐらい接近すれば見える。
いや、見えますよ。
でしょ、
はいはい、
いいじゃん、見えるな。
いやけど全部のものに1センチまで接近するわけにいかないでしょ。
贅沢じゃんそれって。
あ、もう贅沢。話戻ったね、もう完全に。
贅沢でしょ。俺だってミジンコ見えないよ、裸眼では。 赤血球のあのなんか丸っこい吸盤みたいなやつ見えないよ、はい、俺だって
顕微鏡で見ないと
4.2 だけど、うん、顕微鏡で見えない月の、はい、お月様の天体クレーター見えないよ俺だって土星の
望遠鏡じゃないと
土星の輪っか見えないよ俺だって土星の輪っか見えないよ俺だってい
や全く怒られてる意味が分かんないです
お前は人と比べて人と比べて土星の輪っかを見ようとしてるだけであって俺だって土星の輪っかは見えないよ
いやなんかよく
俺以外の人が
説教食らってるっていう
俺以外の人が
情報以外全く分かんない
土星の輪っかなり太陽のフレアが見えた場合俺だって土星の輪っかとか太陽のフレアが見えなくなるんじゃないの
分かんないよなんだその名物おじさんみたいなお前
だから
じゃないわお前
なそうだろうが分かった
いやすごいわお前今週また
いや俺がでしょ
いやはっきり
でこれないものねありなんだってだから結局は
僕のメガネ小話の妨害でしょただの
うんないものねあり悪いけど俺目いいから悪いけど
僕がジョンジ君と始まる前にちょっとこういうメガネの面白い話あるからしていいっつって、
うん、
いいよっつって、
うん、
それ妨害してるだけでしょ、
うん、あ違うよ違う
僕に本当にお前はないものねだりだっていうことを伝えたいんですか、
う
ん、
そうだ俺がだそうだよ結局ないものねだりだってだ俺がもしね、
はい、
もしもだよ俺がまあ 2.0 だとするじゃん視力が
はい、で周りの人もしもなの
周りの人がみんな
お
じゃ俺は 2.0 だよ
2.0 だろ
2.0 で周りの人が 4.0 だったら、うん、俺はメガネをしてるって瓶底メガネをそれと一緒だって
そうかな
あ一緒一緒
しないと思うんだけどな
してるって
2.0 の人、
うん、
4.0 になるメガネかけないって
月のクレーター満たなる
それこそ俺はそう
俺だって月のクレーター満たなるよ裸眼で
いや別に 4.0 の人裸眼で月のクレーター見えねえけどな別に
裸眼でさ
なんだ裸眼で
遠くを見たくなるよこりゃうんそうでしょ
そうっすかね
で光を感じてさ、うん、俺と認識で喋ってるわけでしょ裸眼で今
まあまあまあ
今裸眼でしょ
いや今コンタクトレンズです
し外せそんなもの
いや例えばもうこれ最後にしますけれど、
うん、
あの免許証とかってなんか 0.7 以上とかあるでしょ、うん、あれ、
うん
あね、やっぱぼんやり見えてるとダメだからってことでしょやっぱぼんやり見えてちゃダメですよやっぱくっきり世の中くっきり見てかないと、
うんうんうん、でもさその作った人だってさ同じ人間でさ、
はいはい、
でさその作った人たちがしょうもないわけじゃんそこは自分で判断すればいいんじゃないのもう大人なんだしさ、うん、年食ってさね18、19のさ湘南のさビキニギャルがさ恋の話してんじゃねえんだから徳松だってさもう35のじじいなんだからさ恋の話なんかやめろよしょうもねえやりまんじゃねえんだから体験人数じゃねえってわかる言ってること
全然わかんない全然わかんないぞ説教されてるっていうこと以外いやとにかくねまああれですよまあメガネ買ったんで
0.5 なんでしょ
メガネ買ったら
設定
0.5 で作って、
うん、
メガネ屋さんにあの近く見えるんですけどちょっと遠く見えないんですよねっていう話ずっとしてたっていう、
うん、
完成したメガネをねつけたら、う
ん、自分でね
おかしいですなんか近くは見えるんですけどねってずっと一人で言ってたのを家帰った後、
うん、
俺もうやばいなって って思ったっていう話をしたかったんですよ、
うんうん、だから自分が、ね、
自分で 0.5 で作ったのに、うん、完成したメガネ2週間後に受け取りに行って、
お前さ、だけど本当気違いだよね、なんで自分が 0.5 でいいって言ったの、 0.5 にわざと設定したわけでしょ。
まあそうですね、なんか
狂ってるじゃん、
うん、
どうせメガネするんだったらお前 4.0
にするじゃん。なんでだよ、それこそまあ瓶底メガネになっちゃいますけどね。まあまあまあ、というわけで、うん、まあ今週はですね、
うん、
なんちゅうすかね、まあ、何もなかったですね。
何もないね。
だからその、うん、今週何もなかったっていうことでしょうね、う
ん、だからそれがいいんじゃない、すごく。
あ、なるほど、
うん、
まあ日記みたいなもんですからね。
何にもなくはないけどね。
あ、そうですか。
メガネをする必要はないっていう、
ああ、っていうこと、
ある種の革命が起こるから、
まあ、それは目がいい人ね、
今後ある種の革命が起こるからね、そのメガネがなくなるから。
なるほど、
潰れるよ。
なるほど、
青木、まあ、青木ある、
まあまあ、
メガネ、
あ、それスーツです
メガネスーパー、
メガネスーパーね、
潰れるよ。
ああ、なるほど、
この話、まあ、しちゃったら、
まあ、菊池ですよね、メガネ
菊池、はい、菊池潰れるよ。
ああ、そうです、
路頭に前転移、メガネなくなっちゃうの、そこからどうするかだよ、
ね、そうですね。で、菊池の多分店員、うん、目悪そうですしね。
そうだね、
いろん、もう路頭に迷った上にもう いろいろ見えない、う
ん、これはいいじゃん、7時半に亀山
署。あ、なるほど、
路頭に迷った人は
で、それは助けるよと。
もちろん、
なるほど、
そこで行くよ。
わかりました、
うん、
じゃあ、まあ今後はですね、この世からメガネがなくなる可能性がありますので、うん、まあ、ちゃんとですね、皆さん支え合ってですね、
だから来週の火曜日に7時半に亀代で集会開こう、はい、目がある人の。
じゃあ、まあとりあえず僕今からもうコンタクトレンズ外しますから、
うん、
まあ、ちょっと帰り道ちゃんと誘導してくださいね、
う
ん、わ、暗いと見えないんで。
見えるでしょ、そんな悪くないじゃん、目悪い人ってみんなそうだもん、何も見えない。
というわけで今週はこの辺でお別れしたいと思います。もちろん最後はこの曲でお別れします。ボーカリスト笹山でドラマティックブルー、
気絶すんなよ。
ロマンティックな感動、彩るような世界さ、神様、メランコリックな衝動じゃ間違いさえも正せない、僕らは矛盾で溢れた生き物、さまよいも孤独も君だけのものじゃない、言葉にすがる心はまだ自分を欲しがるままのことも、大げさなドラマばかりを探してる、街の中じゃ全ては他人事、ちっぽけなリアルばかりと嘆く夜をかき消す雨のリズム、ドラスティックな感情、哀れむような錆びれた世界さ、神様、ヒステリックな願望じゃ愛情さえ届かないらしい、本当は不安で、ありふれた日常さまよいも孤独も君だけのものじゃない、心を隠す笑顔はもういらないから、ただ生きて、 oh, 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 oh.探してる街の中じゃ全ては他人事、ちっぽけなリアルばかりと嘆く夜をかき消す つむ大げさなドラマばかりを求めてる街の中さ全てが綺麗事ちっぽけなリアルだからさ抱きしめてそれも素敵なドラマこれが僕らのドラマ